この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2023をお送りします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年、地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境テーマに、小中学生を対象に作文を募集しています。第24回の今回は、小学校7校から298点、中学校5校から53点、合計351点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞11点、優良賞16点、計31点が選考されました。入賞されました皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品を紹介します。それでは今日はユネスコ作文賞で優良賞を受賞した舞鶴市立若浦中学校1年、坂根瑞希さんのコンポストをしてをご紹介します。コンポストをして。皆さんはコンポストというものを知っていますか？コンポストは SDGs15 番の陸の豊かさを守ろうを達成することになると思います。ではなぜ達成できるのでしょうか？まず生ごみについて説明します。コンポストとは家庭から出る生ごみを堆肥にするものです。こうすることでゴミの量を減らすことができ、堆肥として使うことができるのです。だから、ゴミの問題を少しでも減らすことができると思ったからです。次に、SDGs15 番の陸の豊かさを守ろうについてです。15番のキーワードは、生物多様性です。生物多様性とは、山や海など多様なところで、いろんな種類の生き物が関わり合いながら生きているという意味です。ポイ捨てをすることで自然の中で暮らしている生き物が生きにくくなるのです。生き物が生きやすくするためにはポイ捨てなどをしないことなのです。またポイ捨てをしないようにするためにはまずゴミを減らすことです。この問題を解決できるのはコンポストがいいと思います。次にコンポストの良さについて説明します。コンポストの良さは特に2つあります。1つ目は生ごみを減らすことができ、どんなところでも作れるところです。コンポストは外、ベランダ、室内などたくさんのところですることができます。またコンポストをすることで捨てるゴミを減らすので環境保護につながるからです。そしてゴミを減らすことができるとポイ捨てをする人が減り、達成に少しでも近づくことはできると思います。2つ目は再利用することができるからです。コンポストをすることで生ゴミが堆肥として使うことができるようになるのです。堆肥は農業などをやっている方々に渡すことができます。また再利用することでメリットがたくさんあるのでいいと思います。私たちは小学6年生の時に実際にやりました。給食を作ってくださる時に出る生ごみを使いました。また学校にあった枯れ葉を集めたりもしました。そして作ったものは学校の畑に入れ、これから使ってもらえるようにしました。 作るのは大変なところもあったけど、作ることができました。コンポストも作り方は様々なので、いろんな作り方で作っていきたいです。このようにコンポストをすることで、達成に近づくことができるなど、たくさんのメリットがあります。なので、たくさんの人に知ってもらい、実際にやってほしいです。第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された舞鶴市立若浦中学校1年坂根瑞希さんのコンポストをしてをご紹介しました。さて今回ね、こちらの作品をご紹介させていただきました。本日の担当は私、長野由香でございます。はい、私も家でコンポストをしているのでわかるわかると思いながら読ませていただきました。今回ね、この坂根さんはコンポストを通じて2つのことを大きく学んだのかなというふうに感じたんですけれども、まず1つはこの生物多様性を守るということ、そしてゴミを減らすということですよね。これを小学校6年生の時に実際に学校でされたということで、なんて素晴らしい学校なんだというふうにね思いながら、朗読させていただいておりましたけれども、このやっぱりね、食べ物ってすごく大事ですけれども、このフードロス、食べ残しだったり、この調理くずっていうのがどうしてもこう生ごみとして日々私たちの生活で出てしまっているなということがあるんですが、そういったごみってほとんどが焼却処分になってしまうんですよね。でこの燃やすことによってこの二酸化炭素が出ますよね。そしてまだ栄養が残っている皮の部分だったり根っこの部分だったり、そういったものを、まあ、見方を変えると生ごみなんだけど資源じゃないですか。それを資源を燃やして二酸化炭素を出しているっていうのはもう本当におかしい話なんですけれども、それが当たり前になってしまっているのが、まあ、現状かなというふうに思います。またこの畑だったりね、食べ物、果物、野菜育てるときに、まあ、化学肥料であったり農薬を使ったりすることもあると思うんですが、こういったものも大地の生物多様性を低下させてしまう原因にもなっています。でこのコンポストにゴミになるはずのものをこう入れることによって、この土の栄養に変わってさまざまな問題解決に、ね、つながるんじゃないかなということで、私はそんな、ね、畑まではいかないんですけど、本当に家庭のプランターでちょっと野菜を育てる程度なんですが、そういうことが、ね、個人レベルでできたらいいなと思って、使っております。で本当にこの多くの人がコンポストを使うことで暮らしだったり土がこう改善にこうつながっていけばないいなというふうに思って、私も実践しているところなんですが、捨てればゴミになるものをこうやってねコンポストを使って土の栄養堆肥に変えて、それでこうまたね野菜を育てる、そういうねちっちゃい循環をたくさんの人がね、作っていければ世の中変わっていくんじゃないかなというふうに感じております。さてこのねゴミの問題についてもうちょっと触れてみたいと思うんですが、舞鶴市ゴミ分別ルールブック令和5年度保存版が手元にあるんですけれども、こちらによりますとですね、令和3年度の年間のゴミ処理量、1人当たりですよ、舞鶴市民1人当たり1日どれくらいゴミを出していると思いますでしょうか皆さん。はい、令和3年度は 872.8g となっております。そしてそのうちの生ごみが 14.1%、 生ごみとして排出されたものの約 40% が食品ロスとなっております。ね、食べ残しであったり期限切れ、ね、こういったものをもっと減らせると生ごみの量が減るんじゃないかなというふうに思うんですが、でもねこれ 令和2年と比べますと実は 10% ほどこのゴミの量減少しているんですね。なのであの市民の皆様には引き続きねご協力をお願いしたいというところではあるんですが、まだまだね舞鶴市ゴミの量全国平均を下回りはするんですが、この京都府の平均と比較しますとですね、京都府の平均 785g となっております。まだ舞鶴市は 872.8g ということで、ね、ちょっとゴミが多い傾向にありますので、こういったねあの小学生中学生の子もコンポストということで体験されています。私たち大人もねぜひこれあの難しいことではありませんので、家庭から出る生ゴミですね、これをゴミと捉えるのか資源と捉えるのか、こう本当に紙一重だなと思うんですけれども、ちょっとその生ゴミに向かうところを土の中に入れてあげる、うん、そうしてこう堆肥にしてあげることで次のこう野菜を育てるね、栄養になりますから、そういう風にゴミを減らしていけてお家で野菜を育てていけばね、あの買い物に行く回数も減って一石二鳥なんじゃないかななんていう風にも思ったりもいたしますので、もしよかったら、これを機にコンポストをね、始めてみるご家庭が増えるといいなという風に、思いました。この時間は FM 舞鶴775特別番組第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞された舞鶴市立若浦中学校1年坂根瑞希さんのコンポストをしてをご紹介いたしました。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ長野由香でした。